15、10月27日日曜から11月9日土曜は読書週間。図書館を活用しよう。図書館には資料の閲覧、貸し出し以外にも様々なサービスがあります。この機会にぜひご活用ください。レファレンスサービス。皆さんの調べ物をお手伝いするサービスです。資料の探し方を案内したり、調べ物に必要な情報や資料を提供したりするほか、読書相談も受け付けています。貴重な資料を収集・展示。学童集団疎開資料室、高等図書館。太平洋戦争時の学童集団疎開に関する資料、写真、絵画、手紙、生活用品などや体験談を集め展示しています。郷土資料室、深川図書館。区に関する資料や地図、江戸東京に関する出版物などを多く収集しています。地域資料の寄贈受付。区の歴史や文化に触れてもらえるよう、地域資料を収集・提供しています。江東区や東京都に関わる資料がありましたら、ぜひ近くの図書館へご寄贈ください。高等電子図書館。スマートフォンなどの情報機器を利用して、電子書籍の検索、貸し出し、返却、閲覧ができるサービスです。区内在住、在勤、在学の方で、貸し出しカードをお持ちの方が利用できます。電子図書館の二次元コードがあります。宅配サービス。身体障害などの理由により、一人で図書館に来館することが困難な方を対象に、宅配で図書館所蔵の資料を貸し出し、返却するサービスを無料で行っています。サービスの利用には事前の登録が必要です。ご希望の方は近くの図書館までお問い合わせください。登録のために自宅訪問による聞き取り確認を行います。対象、図書館に一人で来館することが困難で、次のいずれかに該当する区内在住の方。身体障害者手帳1級から3級を所持している。要介護1から5の認定を受けている。その他、高等図書館長がサービスの利用を必要と認めている。問い合わせ、各図書館。高等図書館。南砂 6-7-52 電話 03-3640-3151 ファックス 03-3615-6668 X 旧ツイッターkotolib_KOTO 深川図書館清澄 3-3-39電話 03-3641-0062 ファックス 03-3643-0067 X @KOTOLIB_FUKA 東洋図書館東洋 2-3-6 教育センター1階電話03-3644-6121 ファックス 03-3615-6669 X @KOTOLIB_TOYO 豊洲図書館豊洲 2-2-18 豊洲シビックセンター9階から11階電話 03-3536-5931 ファックス 03-3532-5075 X @KOTOLIB_TOYOSU 東雲図書館東雲 2-7-5-201 都民タワー東雲2階電話03-3529-1141 ファックス 03-3529-1144 x@kotolib_shino 古石場図書館、古石場 2-13-2 古石場文化センター4階、電話03-5245-3101、ファックス03-5245-3104、x@kotolib_furu。城東図書館、大島 4-5-1、総合区民センター4階。電話03-3637-2751。ファックス03-3637-3122。x@kotolib_joto。 亀戸図書館、亀戸 7-39-9。 電話03-3636-6061。ファックス03-3636-6010。 x@kotolib_kameido。 砂町図書館、北砂 5-1-7、 砂町文化センター1階。電話03-3640-4646。ファックス03-3640-4610。 x@kotolib_suna。 東大島図書館、大島 9-4-2-101、 東大島ファミールハイツ1階。電話03-3681-4646。ファックス03-3681-4810。 x@kotolib_h_ojima。 子供プラザ図書館、住吉 1-9-8、 子供プラザ内。電話03-5600-3885。ファックス03-5600-3886。 x@kodomoplaza3880。 有明子ども図書館、有明 2-3-5、 有明スポーツセンター7階。電話03-3520-1146。ファックス03-3520-1145。 x@kotolib_arike。 枝川図書サービスコーナー、枝川 3-6-16、 枝川区民館1階。電話ファックス03-3647-6860。x@kotolib_edagawa。 枝川図書サービスコーナーは、資料の検索、取り寄せ、予約、貸し出し、返却ができる窓口です。資料の所蔵はありません。区立図書館の二次元コードがあります。16、マンション管理組合所有者向けにアドバイザーを派遣。維持管理や建て替え、改修などの課題に助言。公益財団法人東京都防災建築まちづくりセンターの制度を利用し、アドバイザーを派遣します。各コースの中でさらに細かい内容に分かれています。詳細は区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。コースによって同一年度内における派遣回数の上限があります。 対象、区内の分譲マンションの管理組合、管理組合設立に向けて結成された区分所有者の任意の団体を含む、または賃貸マンションの所有者。マンション管理 A コース講座編。マンションの維持管理、長期修繕計画等の基本的なことについてテキストを使いながらアドバイスを行います。 B コース相談編。個別具体的な相談内容について事前に資料などを提出していただいた上で適切なアドバイスを行います。マンション建て替え改修 A コース入門編。建て替えか改修かの検討を進めていくために必要な法律、税制、公的な支援などについてアドバイスを行います。 B コース検討書の作成。建て替えか改修かの比較検討のため、検討書、簡易な平面図や立面図等、費用概算などの理解を促進するための参考資料を作成して説明します。費用、無料。テキスト代と申請後に辞退した場合の違約金などは申請者の負担。申し込み、派遣希望日の30日前までに、住宅課、住宅指導係窓口、区役所5階1番、または区ホームページにある申請書を、管理組合理事長名、または所有者名で作成し、住宅課、住宅指導係窓口で。電話 03-3647-9473。ファックス 03-3647-9268。管理不全予防改善の取り組みを支援するマンション管理 C コース支援編もあります。詳細は区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。17、令和7年国勢調査統計調査員を募集。令和7年国勢調査にあたり、調査票の配布や回収などを行う統計調査員を募集します。申し込み後に面接を実施します。詳細は区ホームページをご覧ください。募集期間11月15日金曜まで。面接会場区役所江東区文化センターなど。申し込み区ホームページまたは地域振興課統計調査係に電話で。電話 03-3647-4965。 ファックス 03-3647-8441。 詳細申し込みはこちらの二次元コードがあります。18、江東区環境基本計画素案パブリックコメント意見募集を実施。現行の環境基本計画後期の計画期間は本年度が最終年度となることから、区では令和7年度から12年度までの6年間を計画期間とする新たな計画を策定します。気候危機の深刻化、ゼロカーボンシティの実現など環境を取り巻く課題や現在の社会状況を踏まえた素案がまとまりましたので、その概要をお知らせするとともに、パブリックコメント、意見募集を行います。素案の概要。主な変更点。計画の柱の再編。現行計画における目標達成のための6本の柱は、国の第6次環境基本計画の重点戦略を参考に、1. 脱炭素社会。2. 循環型社会。3. 自然共生社会。4. 安全安心快適な生活環境。5. 環境教育パートナーシップの5本に再編する。ウェルビーイング、高い生活の質の視点。国の第6次環境基本計画で示された環境政策を起点として、 さまざまな経済・社会的課題を同時に解決していく、ウェルビーイングの視点を各柱に追加する。ウェルビーイングとは、身体的・精神的・社会的に良好な状態にあること。重点事業・指標・具体的取り組みの見直し。現在策定中の江東区長期計画・後期や関連計画の内容、国内外の動向などを踏まえて修正する。計画書のスリム化。具体的な取り組みについては、現行計画とゼロカーボンシティ江東区実現プランに記載の取り組み内容を統合・見直しし、読みやすい計画書を目指す。ご意見をお寄せください。素案の全文は、区ホームページのほか、江東情報ステーション区役所2階、温暖化対策課区役所隣防災センター6階5番、エコックル江東でも閲覧できます。寄せられたご意見や区の考え方は、後日、区報、区ホームページで公開します。なお、意見に対する個別回答は行いませんのでご了承ください。意見募集期間、10月21日月曜から11月11日月曜必着。意見送付方法、区ホームページ、温暖化対策課窓口、またはファックス・はがきに、1、氏名、2、住所、3、年代、4、ご意見、5、区外在住で区内在勤在学の方は、勤務先名、学校名、所在地を記入し、郵便番号 135-8383、区役所温暖化対策課環境推進担当へ、電話 03-3647-6124、ファックス 03-5617-5737。 素案の全文はこちらの二次元コードがあります。
19. ネズミによる被害を防ぎましょう。ネズミは感染症を媒介するだけでなく、食品を食い荒らす、電線やガス管をかじるなど、人の生活にとって有害な動物です。次の対策を行いましょう。侵入路を塞ぐ。ネズミは人の親指が入るほど、1.5 センチメートル程度の隙間があれば屋内に侵入できます。排水管周りや通風口、換気扇などの隙間が主な侵入路です。建物の周りを点検し、隙間を金たわしや目の細かい金網で塞ぎましょう。また、窓やドアを開けたままにしないようにしましょう。餌を置かない。食べ物は戸棚や冷蔵庫に保管し、生ゴミは密閉できるゴミ箱に入れましょう。ネズミは雑食性のため、ペットの食べ残しや石鹸、有機肥料なども食べます。餌になりそうなものは片付けましょう。巣を作らせない。人目につきにくい場所に巣を作ります。家具や冷蔵庫の裏、押し入れの奥などは、こまめに確認して整理整頓に努めましょう。また、ティッシュペーパーや雑巾、ビニール袋などは巣の材料になるので片付けましょう。問い合わせ、保健所生活衛生課環境衛生係、電話 03-3647-5862、ファックス 03-3615-7171、 二次元コードがあります。20. 木材利用促進月間、ゼロカーボンシティ江東区の実現を目指して、カーボンストックファニチャー展示中。木材がどれくらいの二酸化炭素を固定したかを可視化した家具、カーボンストックファニチャーを展示しています。日時10月30日水曜まで。場所、 区役所2階エレベーター前。問い合わせ、温暖化対策課環境調整係。電話、03-3647-6124。ファックス、03-5617-5737。21、アスベスト分析調査費用の一部を助成。吹き付け剤や保温剤などにアスベストを含有している可能性がある区内の建築物について、専門調査機関による分析調査費用の一部を助成します。必ず分析調査を実施する前に申請してください。対象、これから分析調査を実施する次のいずれかに該当する方。区内に建築物を有する中小企業、学校法人、社会福祉法人、医療法人など、国、地方公共団体、その他これに準じる団体を除く。区内に建築物を有する個人、区内にある分譲共同住宅の管理組合、助成金額、費用の2分の1以内、上限10万円、建築物1棟につき1回限り、1000円未満切り捨て。申し込み、区ホームページにある申請用紙に記入の上、必要書類を添付し、郵便番号 135-8383、区役所環境保全課指導係、区役所隣防災センター6階9番に、郵送窓口で。申請順に受付、予算に達し次第終了。問い合わせ、環境保全課指導係、電話 03-3647-6147、ファックス 03-5617-5737、二次元コードがあります。22、分譲マンション管理組合、賃貸マンション経営者の方へ、計画的な修繕に向けた調査費の一部を助成。マンションの大規模な修繕を計画する目的で、分譲マンションの共用部分、または賃貸マンションの賃貸部分について、修繕の場所や時期、工事内容、所要金額などの調査を行った場合、調査費用の一部を助成します。対象、建築後7年以上経過した区内の耐火建築物のマンション、社宅や社員寮を除く。過去10年以内に調査費の助成を受けておらず、それぞれ次のすべてに該当する方。分譲マンション管理組合の方。管理組合が適正に運営されていると認められること。賃貸マンションの経営者。管理が適正に行われていると認められること。住民税または法人税を滞納していないこと。助成金額。調査費用の3分の1。1000円未満の端数は切り捨て。の額と、個数規模に応じて定めている助成限度額を比較して低い方の金額。調査を実施する1ヶ月前までに必要書類を提出。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、住宅課住宅指導係。電話 03-3647-9473。ファックス 03-3647-9268。 23、令和5年度決算のあらまし。令和5年度は子育て支援策の強化をはじめ、地域コミュニティの再生や活性化への取り組み、防災・減災対策を充実させる施策などを着実に進め、区政全般にわたる課題に積極的に取り組むとともに、効率的な経費の執行に努めました。一般会計 一般会計の決算額は前年度に比べ歳入が 0.4% の増、歳出が 0.1% の増となりました。内訳は図1、図2の通りです。図1、令和5年度一般会計歳入決算内訳。総額2425億4058万7000円、 100.0%。 特別区交付金、特財政調整制度に基づいて交付されたお金、684億5626万2000円、 28.2%。 特別区税、特別区民税、特別区タバコ税、軽自動車税、入湯税、618億7824万円、 25.5%。 国庫支出金、区の仕事に対して国から交付されたお金、409億4377万6000円、 16.9%。 都支出金、区の仕事に対して都から交付されたお金、259億4663万4000円、 10.7%。 繰入れ金、特定目的基金などを取り崩して活用したお金、45億5353万3000円、 1.9%。 特別区債、公共施設の整備改修などのための借り入れ、32億5500万円、 1.3%。 その他、375億714万2000円、 15.5%。 図2、令和5年度一般会計歳出決算内訳。総額2334億531万9000円、 100.0%。 民生費、高齢者や子育て支援など福祉に要した経費、1067億7524万2000円、 45.7%。 教育費、学校教育や図書館の運営などに要した経費、404億9299万1000円、 17.3%。 総務費、防災対策や地域振興、庁舎管理などに要した経費、288億7126万8000円、 12.4%。 衛生費、健康増進や公衆衛生、環境対策、清掃事業などに要した経費、200億8880万7000円、 8.6%。 土木費、道路公園の整備やまちづくりなどに要した経費、130億9424万9000円、 5.6%。 交際費、特別区債の償還に要した経費、21億5944万8000円、 0.9%。 その他、219億2331万4000円、 9.5%。 特別会計、区には一般会計のほかに3つの特別会計があります。各会計の決算状況については、次の表をご覧ください。令和5年度、各会計歳入歳出決算状況。一般会計、国民健康保険会計、介護保険会計、後期高齢者医療会計の順に読みます。一般会計、A、歳入歳出予算減額、2519億 1,428万4,000円。 B 収入済み額2,425億4,058万7,000円。収入率 A 分の B かける100 96.3%。 C 支出済み額2,334億531万9,000円。執行率 A 分の C かける 100 92.7%。 D 差引残額形式収支 B 引く C 91億3,526万8,000円。 E 翌年度へ繰り越すべき財源19億2,775万8,000円。実質収支 D 引く E 72億751万円。国民健康保険会計歳入歳出予算減額478億8,800万円。収入済み額485億2,313万9,000円。収入率 101.3%。 支出済み額470億2,315万9,000円。執行率 98.2%。 差引残額14億9,998万円。翌年度へ繰り越すべき財源記載なし。実質収支14億9,998万円。介護保険会計歳入歳出予算減額403億400万円。収入済み額387億822万円。収入率 96.0%。 支出済み額380億3,015万8,000円。執行率 94.4%。 差引残額6億7,806万2,000円。翌年度へ繰り越すべき財源記載なし。実質収支6億7,806万2,000円。後期高齢者医療会計歳入歳出予算減額120億5,000万円。収入済み額120億4,726万2,000円。収入率 100.0%。 支出済み額119億16万3,000円。執行率 98.8%。 差引残額1億4,709万9,000円。翌年度へ繰り越すべき財源記載なし。実質収支1億4,709万9,000円。区財政の状況。特別区税などの使い道が特定されない収入に対する人件費、扶助費などの固定的な支出の割合を経常収支比率といい、一般的に 70% から 80% が適正水準とされています。令和5年度は特別区交付金の増などから 73.1% となり、前年度に比べ 1.6 ポイント減少し、10年連続で適正水準の範囲内となりました。また、使い道が特定されない収入に対する借金の返済額の割合を、交際費負担比率といい、令和5年度は 1.3% と低い水準を維持しています。その他、区の借金である特別区債の残高が約251億円であるのに対し、区の貯金である基金のうち、必要な時に取り崩して使う特定目的基金の残高は約1861億円と、貯金が借金を大きく上回っています。 令和5年度決算に基づく健全化判断比率。健全化判断比率は、財政の健全性、透明性を確保するための一つの指標であり、区民の皆さんに区の財政状況について情報提供するものです。令和5年度決算に基づく区の健全化判断比率は次の通りで、すべての指標が財政健全化が必要とされる基準を大きく下回っており、区財政は健全な状態であると言えます。令和5年度決算に基づく健全化判断比率。実質赤字比率。一般会計の赤字の程度によって、財政運営の深刻度を示す指標。なし。赤字額がないため。早期健全化基準 11.25%。この数値を上回ると、財政健全化計画の策定など、自主的な改善努力が必要となります。連結実質赤字比率。全会計の赤字の程度によって、地方公共団体としての財政運営の深刻度を示す指標。なし。赤字額がないため。早期健全化基準 16.25%。実質公債費比率。借入金の返済額及びこれに準じる額の程度によって、資金繰りの危険度を示す指標。マイナス 2.8%。早期健全化基準 25.0%。将来負担比率。将来負担すべき実質的な負債等の程度によって、将来の財政負担の大きさを示す指標。なし。実質的な将来負担がないため。早期健全化基準 350.0%。令和5年度、あなたが納めた税の使い道。1万円換算。令和5年度一般会計決算を1万円に換算して目的別に表にしたものです。保育所運営や子育て支援に2298円。高齢者・障害者福祉に2277円。学校教育や図書館に1735円。地域振興やスポーツ振興に1122円。健康増進や環境対策・清掃に861円。道路・公園・まちづくりに561円。防災対策に115円。商工業・観光振興に108円。区債の償還に92円。議会運営に36円、介護保険の資金などに795円。問い合わせ、財政課予算担当、電話 03-3647-1760、ファックス 03-3647-9345。